マギトラジオ。ご機嫌いかがですか？マギトラジオ第682回、マギです。
2023年6月の4日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご機嫌いかがじゃん、いかがですかって言いながら、はあ、ご機嫌っていうか、あんまり良くないのはトラニーですね。
あ、俺っすか。人に聞いてる場合やないと。お前やろと。
ご機嫌いかがですか。ちょっとご機嫌はよろしく、ね。
いや、
ご機嫌はいいんだけど、
体の
そうね、
ご機嫌がね、
ご機嫌がちょっとね、ちょっと斜めってるじゃない
。まあ一応定期的にやってくるんですけど。
そうだよね。なんで定期的にやってくるんだろうね。
わかんないね。
毎年この時期。
いや、
ことでもなくて。
そう、不定期に急にやってくる。うん、ね、まあ、ちょっとね、ちょっと働き、
うん、過ぎた？
一気にね、ちょっとガーッとちょっと作業を
やっちゃったの
しちゃったのがあるんだけど、別にでもそれもそんなにでも
なかった。普段そんなに頑張らないで働こうとしている
から。そう、頑張らないんですけど、ちょっとね。いや、ちょっとこう、こうすごいこうね、一箇所にこう、ちょっと、まあ、重機、
うん、
まあ、その、まあ、重機でいいか、
うん、
が、こう、溜まってて、
あ、
で、こう、人のこう、走行とか、その、仕事の妨げになるようになってたんで、それをちょっとね、どかしてあげようと思って、移動が、
いいことしたのに。
いいことしたんですよ。
あらまあ。
いいことしたし、
うん、
久しぶりに風呂釜、ま
あ、そうね、
お風呂のね、
ね、
そう、風呂釜洗浄剤を、
してくれたのに、
やろうと思って、久しぶりにやって、はい、なんすか。
やっぱり、あんまり頑張るなよっていうお告げなんじゃないの、まあ、
そうなんだ、俺頑張って
。やりすぎんなよ。
俺前からそうなの。
あ、そう。
頑張った時ほどね、良くない、ね。
そうなんだ。やっぱりほどほどにいい感じで行きなさいっていうご先祖様のお連れなんじゃないですか。
昔のね、ほんと人生でこんな仕事頑張ったことないなと思ってて、矢先にね、
うん、
担当外になったりとか、そういうのあったしね。
あるね。
うん、はいはい。まあいろいろあるんですけど、うん、まあっていうのは、今腰が痛いんです。腰痛がまたね、定期的にやってきて。
ね、
ねえ、痛いと ね, ね。まあ、世の中ね、いろんな、もう、腰痛持ちの人が何千万人いるか分かりませんけど、
ね、
いろんな痛みを抱えてる人いますけど、
確かに、まあ、内臓に問題がないんだったらもう、日にち薬だもんね。
日にち薬って何？
え、日にちが経って、結局こう治っていくっていう、徐々に治っていく。
自己治癒力で治していくしかない。そうそうそう、まあまあ、それをね、今信じて、
う
ん、
そう、
まあね、やってますけど、あとね、こう痛さをこう、なんて言うんだろうな、こう、殺しながら作業しないといけない、何かしないといけない人は、ロキソニンとかね、
あ、
痛み止めをね、打ってとかっていうのも いらっしゃいますけど、大変だよね。
いや、だから結局、日にちが過ぎるのを、痛い痛いと思って過ぎるのが嫌だから、その人たちはロキソニンとか痛み止めを飲んでるだけで、その無理して何かをやらなくちゃいけないからじゃなくて、もう痛みが嫌なの。それで、
ああ、そうなんだ。
それを消そうと思って、
ああ、飲んでるのね。
そうそうそうそうそう。
なんか、体が痛いっていうのにさ、痛いよ、痛いよって言ってるのにさ、なんか薬で襲い込んだらさ、騙してることなんじゃない、自分の体
を。ああ、私もよくそれ思う。だから、お腹が痛い時とか頭が痛い時に、あんまり薬で抑えちゃうと、本当の痛さがどのくらいかわかんないし。
だからちょっと怖いんだよね、痛み止めっていうの。
ああ、わかるわかる。ああ、それわかるけど。
逆に俺さ、痛くなくなったら無理し、なんていうの、ちょっと調子乗っちゃうじゃん、また。痛いところから痛くなくなったりしたらさ、お、痛くないと思って、なんか調子乗ったりするじゃん。
ああ。
でも体は絶対痛がってんだろうし、と思っちゃう。
ああ、まあね。だから本当にそれが休まなきゃいけないものだったら休ませた方がいいけど、
うん、
あの、なんだろう。本当にちょっとした腰痛だと、動かした方がいいって言うじゃん。
まあまあね、そうだよね。
うん、そう。だから、それはちょっと騙しつつも動いた方がいいっていうことも言われるからね。
まあね、いろんな、ね、
だからどっちか、いろいろあるからさ。 あるね、人によるしね。
そうだよね。人によるけど、本当に。でも、人によるけど、いろんなこと人によるけど、うん、痛みを感じるっていうのはみんな一緒じゃん。大変だよね、痛みを感じるって。
そうだね。
痛いのって大変だよね。
痛いのは辛いね。
いろいろ、いろんなところでさ、例えば痛かったらご飯も美味しくないし、
そうね。
多分酒とかもうまくなくなるしさ、まあタバコ吸ってる人はタバコもうまくなくなった
り、酒も飲めるしご飯も食べるもんね。
食べてるね。
まだ大丈夫だね。
うん、大丈夫だね、大丈夫。そこまでそんなご飯まずいとか酒がまずいっていうふうに思わないぐらいなんで。
めっちゃ痛くなった時は本当ご飯のところじゃないもん。
そうだよね。うん、食欲もなくなるから痩せるって言うけどね。
うん、一瞬だけだけどね。
一瞬だけか。
まあね、取り戻すように復活するからね。
復活するよね。そうだね。まあすごいじゃん、でもそれは。うん、いや自己注力でしょ、うん、それは、
うん、だいぶ経ってからね。
ああそっか、うん、まあそんなね、痛いことを感じていらっしゃる方もいろいろいらっしゃると思う、うん、そんなね、
ね、
時間がね
経つの
も
ちょ
っと
待
つしかないというか、そんな感じですけど、俺もだからねえ、この休みに入る前の日から痛くて、
うんうんうん、
でも痛えなと思いながら仕事をしてて、
うんうんうん、
もうちょっとやっぱりね、これやばいと思って、うん、うまくサボってね、
うん、
仕事を一個手抜いて、まあ、最終、休みの前の日も定時で帰ってきましたけどね。
ね、
うん、まあまあ、そんな感じの、
そうそう、
中、
うん、
録音スタートさせておりますけども、
はあ、
埼玉県、じゃない、千葉、埼玉じゃない。千葉県松戸市からね。
そう。
なんで埼玉出てきたの？
そうそう。
あ、出てきた。松戸市から録音スタートしておりますけど。はい、いや、あのね、
うん、
今週はね、
はい、
もうトラックドライバー、関東地区でトラックドライバーをしている人間にとっちゃ、
結構一大事？
一大事なことが。
週でした。
週。
週じゃない、もうちょっと続くんだよね。
うん、続くよ、うん。そう。一大事な事件じゃなくて、ことがね、うん、
いつも
起こる時で、もうこれ1ヶ月前ぐらいから、やばいぞって言ってたんですけど、う
ん、あれだもんね、息子とも話してたもんね。
そうそうそう、
どうするみ、
そうそうそ
う、どうしたらいいですかみたいな。
5月の27だっけな、
うん、
先週の土曜日からね、うん、これ録音してんの、あ、配信したら日曜日ですけど、その前の週の、5月27日土曜日から、
うん、
首都高速の、
うん、
羽田線の、
うん、
高速代田橋というね、
うん、
橋があるんですよ、
はい、
うん、あの多摩川にかかっている 、はい、まあ、首都高速の羽田線の道路が、うん、多摩川かかってるんですけど、多摩川を渡るのに大師橋ってあって、うん、高速大師橋って言われてるんですけど、その高速大師橋が、
うん、
完成したのが1968年、俺と同い年。
あ、同い年だ。
そうです。
に、
完成されて、まあそこからね、まあこう、首都高速、羽田線としてそれは開始されたので、
はい。
まあずっともう55年ですよ、っていうね、
うん。
時で、で、まあだいぶこう、やっぱりこう、老朽化してて、で、まあ、いろいろこう、傷んできたら、それを修復してやってたんですけど。
騙しやってたんだ。
もう、騙しやってたんですけど、もう、どこを直しても、またここがダメになる。
うん、
直してもここダメになるっていうね。で、まあ、橋の構造上、ちょっとその、玉川橋を、その、架けるときに、
うん、
玉川橋ってのは結構その、まあ、船が行き来する、あと旅、
うん、
なんていう、漁船っていうかな、
はい、
行き来するの、行き来じゃない、
行き来
はね、俺も目してないですけど、行き来するのに、その橋のこの足っていうのは、橋桁っていうのが、
はいはい、
あまりこう、短くは、かけれないというか。だからこう、
は
あ、橋桁っていうのはあれ、
うん、
橋桁と橋桁の間がすごい広いのよ。
あ、
だ特にだからその、要は。
間を通すために、
そうそうそう。
あの、
船を通すために。
はいはいはい、はい。
広いのね。だから特にその、橋にとっちゃ、かなり過酷な構造だったところで。
はあはあ、橋ね。
橋
なのか、端っこの端なのか分かんなくなるから、端ね。
関西人だから、ちょっとその辺
端ね。
もうね、四半世紀こっちに。
端。もう訳分かんない。
わけわかんない。 その橋、うん、
ブリッジね。
ブリッジね。ブリッジがね。うん、もう、ダメだと。
うん、
もう、どこ直しも大変だっていうことで、もうこれはね、うん、思い切って、もう、架け替えるしかないと。
う
ん、橋をね。
はい。
っていう判断に、まあ、首都高速道路公団を、なんだっけな、わかんない。道路公団がね、
首都高
がね、うん、判断して、
はい、
で、まあ、その掛け替えるんですけど、
はい、
まあ、その首都高速羽田線っていうのは、まあ、言うては東京の大動脈というか、
ほうほうほうほう、
まあね、すごい、まあ、その、まあ、一日の交通量も半端ない、
バンバン、
そうそう、うん、半端ない使ってるので、ね、重要なとこなんで、
うんうん、
その、橋を掛け替えるのも、
うんうん、
その、
大変だね。
うん。そんなもう、一日でも短く、
うんうん、
しない、橋を掛けるためにね、通行止めとかもしないとダメっていうことで、いろいろ考えて、
うん
うん、丸々、うん、同じような、その、大師橋と全く同じサイズ、同じ距離で、
うん、
同じサイズで、
うん、
まあ、強度は多分変えてるし、構造も多分違うんだけど、
うん、
全く同じサイズの橋を、隣で作って、
うんうん、
で、その隣で作った橋を、ずーっとジャッキでずらして、その橋にボーンって付け替えるみたいな、
うん、
そういう工法でね、
うん、
橋を付け替えるのに、
うん、
で、それでやっても2週間の通行止めなんですよ。
うん、
まあこれね、詳しくはその首都高速道路公団のサイト見たら、
うん、
YouTube とかで全部いっぱいいろいろ、いろんな動画が上がってます。
へー、そうなんだ。
そうそうそうそう。まあそれでですね、2週間その羽田線が通行止めになる。で、俺ちょうど俺は川崎、その羽大師橋を越えた首都高速の大師出口っていうところから降りて、川崎の方に荷物を持って行ってんので、もうリアルそこばっかり使ってるわけよ、毎日。
はいはいはい、通らない日がないぐらい、
通らない日がない、そうそうそう。で、まあ、その辺、そこが、しゃっくりで。
どうした？しゃっくり？
しゃっくり出てきた。
お茶飲む？
通行止め。
あ、これ飲めない。
あ、ちょっと、まあ。
あ、コーヒー？
あ、ちょっとコーヒーもらいます。うん、ちょ、しゃっくり。
はい。
はい。
どうぞ。しゃっくり。
そう、それで、
うん、
まあ、そこが通行止めになったら、
うん、
もう周りの道もすげえ渋滞になるぞと。
うん、
で、まあそこがダメだったり、湾岸線っていうね、
うん、
線が大海の道で迂回路であるんですけど、
はい、
まあその要は羽田線を迂回する車がいろんなところに散らばれば、まあすごい渋滞になるぞっていうのを、もう何ヶ月も前からそれは言われてて、
予想できるんだね。
そうそう、ね。で、1ヶ月ぐらい前からもうありとあらゆるところにもう工事通行止めってすごかったのよ。
周知が。
もう大げさに言えば50メーターに
1
個ぐらいその告知があるみたいな看板が出てるみたいなところで。
まあでも親切だよね。
そうそうそう。いや、ほんで、うちの会社でもやばいよと。そんなこと大変だよみたいなことだね。非常に、まあ、覚悟をしてというか、してたんですよ。
うんうん、
で、
うんうん、
27日、統一迎えというか、はい、まあ実際、27、28っていうのは、週末なので、
うん、
土曜日、日曜日なので、
はいはいはい、
まあ
初めはちょっと、
そこはね、最初のスタートはまあまあまあ、車量もそんな多くないから、うん、そんな渋滞しないだろうということで、はいはい、まあ見てみたら、まあそんな、結局渋滞しなかったんですけど、
はい、
次の月曜日、
うん、
今週のね、まあまあ先週なのかな、
うん、
まあの月曜日、
うん、
何日だっけ、5月の、5月の31、30、29か、5月の29日、
うん、
月曜日、
うん、
蓋開けてみると、
うん、
やっぱね、日本人って真面目だね。
真
面目だってさ、混むぞ、やばいぞ、やばいぞって言ったら、
うん、
ありとあらゆる人が多分、
うん、
方法を変えたね、そこを通るっていうのは。
ああ、なるほど。
まあ、ツイッターとかで言われてたのは、例えば、羽田空港に行くのに、車で行かずに、公共交通機関を使ったとか、
はいはいはいは
い、そういう人もいたし、
電車とかね。
多分ね、あと公共事業系、
はい、
例えば税金でお仕事をいただいてるような、
うん、うんうん、
仕事に関しては、多分政府が、ちょっと抑えろっていうことで、
うん、
多分発注を、この週は遅らし、しなかったりとかって、仕事を多分減らしてる。 のかもしれないんだけど、
うん、
月曜日から月火と全然混んでないです、
う
ん、
あ、そうなの、ね、
全然大丈夫でした。
よかったね。
そうで、うちの会社もそのまあ俺の仕事もね、
うん、
あのまあやばいと、うん、でそれが例えば普段よりも1時間も2時間も遅くなっちゃうと、うん、まあ残業時間がねすごい伸びちゃうので、うん、今ねまあいろんな会社でそうなんですけ ど、あの特にトラックドライバーってまあ、うん、あの労働時間がすごい、まあトラックドライバーっていうかその労働者自体その労働時間すごい今厳しく管理されてて、
ね、う
ん、
労
働
者
基準局から、ね、うん、で一応いろいろあるんですけど1日15時間以上の連続勤務はやっちゃダメっていう話になってるんですよ。
1日15時間以
上、1日15時間以上トラックドライバーね、うん、うちの会社かな、まあ、トラックドライバーはそうだと思うんですけど、
うん、
1日15時間以上、
はあ、
だから15時間以内に仕事を終えないとダメっていうふうになって
る、すごいよね、そのことがすごいよね。
ああ、そうそうそう、なのでただ今でもその仕事やったら14時間とかなるときあるんで、でそれがその1時間とか1時間半渋滞で伸びちゃったら15時間超えたらもうそれはお国からそれはダメって言われてるのことに引っかかっちゃうからってことで、はいはい、だからちょっとね、その苦痛ごとになった州からちょっとコースを変えてもらいまして、
うん、
その川崎のそっちの方に、うん、行かないコースにしてもらってたんですよ。まあ息子チームもそうですよ。だから俺と同じ仕事してたんで、
ね、
息子チームもちょっと仕事を変えてやってたんですけど、うん、もう、はいはい、まあ蓋を開けてみればそんな感じで、まあ結構空いてるので、
はあは
あ、まあだから通常の感じで、だから一応その工事が6月の10日までやるんで、うん、
はい、
まあ今週
もうちょっとか、
だから配信が4日なんで5、6、7、8、9、うん、で5日間か、
はい、
まあ工事、まあ10日のね土曜日はまあもう終わるんで、
うんうん、
あと5日間、まあ、工事やってると思うんですけど、多分まあそんなに渋滞はしないんじゃないかなっていう感じなんで、うんうん、まあほっと一安心というか、
そうだね、
はい、
大変だね、
っていう感じでしたね。まあだからそれにしてやっぱりだから首都高速道路公団っていうのかな、
うん、
すごいね、告知とか徹底が、
うん、
あそこまでやったらね、
ね、
うん、
偉いね。でもそれにみんなも、
まあね、
そう聞いて対応するっていうね。
そうだからさ、うん、でもね実際ね、やりゃできんだったら普段からやれよって話で、
ああ困らないように、
だからそうそう、だからその
ちょっと不便だけどその期間だけは仕方がないなっていうことでやってんじゃないの、
まあかもしんないし、
うん、
逆の交通手段があるんだったら、うん、わざわざ車使わんでいいんじゃねっていう人も多分いると思うんだよね。
普段から公共交通機関を使ってくださいっていうのは言われてるよね。
そうそうそう、方法があればね、うん、そしたらもっと
だって排ガスも減るしさ、
そうそうそう、排ガスも減るし渋滞もね、マシになるとそれだけね物流流れるし、
そう
っていうのはあると思うんだよね、うん、だからまあまあ、
でもそこら辺はちょっと無理ない、
まあ無理かもしれない、ひょっとしたらまたね渋滞になるかもしれないですけどね。まあそんな感じで、で俺もまあその古いね橋がまあなく、まあね交換されて新しいに走ってになったら今度どうなるのかなと思って、ちょっとそれが楽しみでね。
だって何も全く同じレプリカみたいに作ってるんでしょ、ま
あ、そうだね、だから
変わんないんじゃない、
変わんないのかもしれないけどね。逆にあれだよね、変わんないぐらいさ、
うん、
交換されてたらすごい技術だよね、やっぱり。
うん、そうだね。
ね、日本の技術ってすげえなっていうか、うん、まあ、首都高速ってもうすごい今老朽化してて、いろんなところがね、もう傷んでて、うん、まあ、首都高速だけじゃなくて、日本の高速道路、特に新東名じゃなくて、東名高速道路なんかももう傷みまくってて、ボロボロで、いろんなところをね、変えてるんですけど。
なんか震災の時にも言われたんだ
よね。そうそう、ね、うん、だから首都高もね、今すごいいろんなところで、羽田線もいろんなルート変わってたりとかしてて、いろいろと変わってるんですけど、まあね、変わって、で、すごいやっぱ走れやすくなってるとこ、走れやすくなってるから、
うん、
やっぱさ、俺らがかかってさ、こう、のほほんと生きてる間にいろいろ考えてしてるんだなっていう感じでね。
のほほんじゃないですよ。その人はその人のそれぞれのことを考えて生きてるでしょ。まあ、まあ、
そうだけどさ、こう知らないところで一生懸命さ、
みんなそれぞれのお仕事を頑張ってる。
やってんだなっていうのは思うね。
そうでしょ
う。
そりゃそうでしょうよ。
ね。全然さ、目立たなくて、何も誰にも気づかれずに、地味なところでさ、
うん、
一生懸命頑張ってる人がいるからさ、
うん、
流れてるっていうか、
そうだよ、
回ってるっていうのはあるからね。
そうそう。知らないだけでね、こっちが。
そうだよね。
うん、 たくさん感謝すべき人はいると思う。
そうだよね。
うん。
ね、まあ今回のことも、今回のその工事のことでも感じたんで、そういうのをね、改めて感じさせてもらいましたけどもね。
うん。
まあ、そんな感じで。
ほう。
あと、
うん。
ふるさと納税。
はいはい。
まあ、1月で締め切りかな、毎年。
うん、
で、1月締め切った次の年度っていうことで。
はい。
まあ、1月の後半から2月になって、
うん、
ふるさと納税ね、いろいろ申し込んでる人もいらっしゃると思うんですけども、
はい、
まあ、俺も最初、まだいいかなと思いながらね、
うん、
そろそろ、まあ、今年も中中盤になってきて、うん、そろそろふるさと納税で買い物しようかなと思って、マギさんに、
うん、
そろそろふるさと納税なんか買おうよ、つって、
うん、
何がいいつって、
うん、
いう話をしてて、
はい、
で肉だと。まあ、一応ね、そのふるさと納税っていうのは、基本、寄付金の 30% を上限に、まあね、ちょっといろいろ、岸和田氏がね、違反して、その、停止になったりとかしてまして、裁判起こしてしてましたけども、
ね、いろいろやって
た、ね。そうそう、やってましたけども、30% 上限で、返礼金を返していいよって、一応ルールはあって、はい、だから、例えば1万円、はい寄付したら3000円分のものが返礼品として返ってきますよっていうので、まあやってるんですけども、その1万円で3000円の返礼品っていう、その3000円っていうのは、その地方自治体に納入された金額が3000円だったら OK なんで、で、ぶっちゃけ、例えば、まあこれ前も喋りましたけども、例えば、もっと普段は高いんだけど、余剰生産とか在庫が、溜まってるから、それを処分するために、メーカーとか企業が、
うん、
例えば6000円とか7000円のものを、
うん
自治体の方に3000円で納品納めてるものもあるわけなの、実際も。まあその辺がね、ちょっとこれがグレーゾーンであって、
うん、
それがその、要は余剰なのか、それがどうなのかっていうのは、そのグレーゾーンにいろいろあるんです。
わ
かんないんですけど、で、その、結局その、
金じゃない
から、ね、寄付金が1万円で、当初は3000円なんですけど、その1万円で3000円の返礼品なんですけども、どう考えてもこれ、普通に買えば3000円で買えないよなっていう返礼品も来るところがあるんです、自治体によっては。
見つけた。
それは、その返礼品の還元率っていうのですね。
うん。
要はその1万円で、その一般で俺たちが買い物したらそれが、例えば、1万円寄付して、俺たちが普通に買えば1万円するものが返礼品で返ってくることもあるわけですよ。
うん、
で、それが、企業はその1万円のものを、例えば割り引いて3000円で企業にの、地方自治体に納品してるから3000円なんですけど、
うん、
今あれでしょう、ハエを退治しようと思って、今あれでしょ
う。
止まってるハエをちょっとも
ぎ。やっと見つけたと。
これやろうか。
いい。
いいですか。あ、じゃあ、マギさん、立ち上がっていいですよ。どうぞ。
あ、どうぞ。お話続けてください。
いや、あ、その、うん、それ届くの、それ。
うんうん。
届くの。
うん。
いった。落ちた。死んだ。
未確認だけど。
未確認だけど。今、当たったよ、当たったよ。
いけたんだよ。
当たった、当たった。
この人の座席の方
に。あとで、その、
死骸を拾おうと。
死骸を。
うん、
どっか
で。あ、多分あれだ。いけた。
いけた。
うん。
いけた。
いけた。
確保。
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 うん。
できたよ。よかった。ずっとさっきからずっと気になってたん
だよね。気になってた。目の前、ブンブンブンブン飛ぶの。
そうだよね。
絶対殺す。
絶対殺す。
すいません、はい。
何話しましたっけ？あ、そうそう。で、その、ふるさと納税のね、うん、俺らいつもふるさと納税を、その、買う、寄付するときに、まあこれね、うん、ちょっとまあ、せこいというか、あれですけど。
そうなのよ。何でもね、好きなものをね、頼んでいいわけじゃないの、我が家は。
いやいや、そんなことない。マギさんはだって。
いいの。
いやいや、マギさんはだって、それ、あれで好きなもの頼んでるよ、いつも。
違うよ。
そうでもないの？
違うよ。やっぱりこれが率がいいよって言われたらさ、
まあね、だからそ
のほかにさ、並べないじゃん。
還元率ってのがあって。
ブドウが欲しいなとか思ってもさ、
何？
ブドウが欲しいなとかさ、思ってもさ、
はい、
どうせ食べるのは私だけだしなとか思うと。
まあ、ブドウは俺はあんまり食べないからね。いい、それでブドウ頼む。
スイカ食べたいなと思ってもスイカも食べない。そんなこと思ってたらさ、肉しか食べ、肉、牛肉か豚肉か、鶏肉か。
いや、別に、ブドウ食べたかったら頼んでもらっていいっすよ。
いいよ、だって。
いいですか？
そう。
そうですか。 まあまあ、そういうね、あの還元率っていうのが、まあ、サイトに載ってるわけですよ。
うん、
で、それがね、あの、すごい還元率いいとこなんかは 140% とかってのあって、まあ言うたらぶっちゃけ1万円寄付したら、市場価格1万4千円ぐらいのものが返ってくるとかあるんですよ。
うんうん
うん、ね。
まあ本文はそうじゃないんだけどね。
まあそうじゃないんだけどね、本文は。本文はその、地域を応援しようっていうことで寄付するんですけど。
本当は、見返りゼロでも、そこにしたいかどうかっていう意思表示なんです
け
どね。
まあそうなんですけどね。まあでもさ、
そうじゃないんだよね。
俺も人の子。
人の子。
なんちゅうの、なんとかこうって言うや、そういうの。
人の子
でいいのか。だかね、なるべくその還元率が高いところを選ぼうっていうことで、まあ俺ちょっと。
コスパ
がね、いいやつっていうことで、いろいろ選んでると。
コスパ大好き
よとか。やっぱりね、どうしてもこう、生鮮食品になるんですよ。その肉？
生鮮食品も肉だよね。
うん、肉がやっぱり還元率高いよね。
うん、だからはっきりこう、
肉とか水産。
価値が決まってないもの。
水産の冷凍も
動くものだよね、金額が。
そうそうそうそうそうそうそう。あってないようなもんっていうか、ぶっちゃけね。
そうですね。
値段なんですよね。そうなん
ですよね。
まあそんな感じでいろいろ選んだりもしてますけど。
はい。
うわぁもう、しゃっくりしたり、くしゃみしたり。
忙しい逃げやばいな。はい、殺したい。
でもさ、でもさ、最近地震があったじゃん。
あった。
あの、
東北。どの地震？
北陸の方。
北陸？
うん。
あ、そう。
そうそうそうそう。能登半島とか。
大きい。
やっぱりね、あっち方面に、やっぱりね、うん、寄付がやっぱりね。
あー。
ふるさと納税に関しても寄付が向こうに集まってたり。
よくあるよね、そういうことね。
そうそうそう、ある。うんうん、だからそういう人もちゃんとね、人もいらっしゃいますけど。
千葉も地震あったけど。
来てんのかな？千葉もあったね。どうなんだろうね。
どのくらいじゃダメなのかな、うん
ね、
もっと揺れないと。
もっと揺れないと。いや、揺れてほしくない。いいですけどね。で、
日本中揺れてるからね。
最近見て面白いなと思ったのは、四国の、
はい、
何、松山市松山市が、カールのね、ふるさと納税を、の受付を開始したんですよ。
はいはいはい、はい。
そしたら、もう関東地区から、
大人気
で、注文殺到で、
そうだろうね。買えないからね。
なんか最初、まあ、5000袋、カールを5000袋を、
うんうんうん、
まあ、そのふるさと納税で用意したんですけども、
う
ん
はいはいはい、
速攻もう申し込み殺到して終わりみたいな。
よかったね。
まあね、あれだから、1万、なんだっけ、違うな、なんだっけな、6000円の寄付で、
うん
カールが10袋、返礼品としてくる。
うんうんうん、
だから、6000円だから、30% だから、1800円ですよね。
うんうん、
だから、1800円で10袋ってことは、カールが180円1袋。っていう計算での返礼品なんですけど、まあ、ね、関西の俺からやかしたら、たっけえなと思うんですけど、ただ、
まあね。
まあ、ただ関東だと買えないからね。
うん、
俺もまあ、大阪に帰った時はね、うん、カール買って、うん。で、俺がカールを、スーパーで買ってたら、お土産ですか、うん、って聞かれたりとかしながらね。
うん、箱買いするからね。
そうそうそうそうそう。そんな。
そうなんだよね。やっぱね、似たようなものは、うん、あの、コングリッツっていうか、あの、コーンのお菓子で出てるんだけど、うん、違うんだよね。
やっぱ違う。カールは違う、やっぱりカール。
カールはカールなんだよね。
でもカールも、その、やっぱり。
でもカレー味はなくなったね。
カレー味ない
よ。あったでしょ？
あった。
今、薄味とチーズしかないじゃん。
ないよ、そうだ、ね。
カレーはないよね。
なくなった、ね。
カレーも美味しかったんだけどね。
まあでも、ね、そんなこう、人気はあるんですけど、やっぱりポテトチップスとかそういうのに、まあ人気押されて、うん、そのカールが、あれなんだっけ、
うん、
あれ、カールは、メーカーどこだっけ？
え、カール？
カールのメーカーどこだっけ？
え、どこ？
カール？カール食品かもしれ
ない。そんなんやね。
違うかな。明治か。
明治かな？
カールのメーカーって明治かな？森永？
わかんない。メーカー
だ。メーカー、カールメーカー、ググってました。
カールメーカー、
ググりました。
明治。
明治、
うん、
明治製菓、
うん、
がね、結局そのカールが売れなくなったんで、っていうことで工場を、うんま四国の松山市の松山工場でしか今作ってないので、っていうことで、販売が、その、やっぱりカールとかってさ、
うん、
あれね、輸送コストかかるんだね。やっぱり、大きいのに単価安いじゃん。 ね、100円ちょ、1袋100円ちょいで、ね、で、それが12個入っても、ケース、結構ケースでかいじゃん。
うん。
まあ、ほとんど空気みたいなもんじゃん、あれ。
うん。
だから、あれ、関東の方まで輸送コストがかかって、合わないんだね、多分、商売がね。だまあ、関西の方でしか売ってないっていうことなんで、まあ、人気あるよね、カールね。
美味しいよね。
ねえ。だから、まあ、こう言ったかな、前に。あの、関東にお土産で一番コスパが良くて、目立って喜ばれるのはカール。
カール。
でも、あとさ、満月ポンとかってマジで知らんのよね。
知らない。
満月ポンも関東はないっていうので。
満月ポンってじゃんけんポンかって
言
ったもん
ね。いや、そう言ってたね。まあ、そんな感じで。まあね、そういう、ね、今どこ行ってもさ、どこでも買えるじゃん。
あと、前さ、前は、トラディなんかは、ほら、事務所のさ、姉さんにさ、
うん、
あの、どん兵衛の関西だし、
そう
買ってきたけど、あれも、いろんなところで出るよね。
もう、でも今もう、スーパー普通にこっちで売ってるもん。
ね。
だから、
そうなんだよね。
あれ
ね、
カールって、
そこでしか買えないものっていうのが、やっぱり、嬉しいじゃん。
そうなんだよね。そうなんだ。まあ、カールもね、あの、東京駅とか行ったらね、売ってたりするんですけど。
そうなんだ。
そうそう。でも結構高いんだよね。
そうなんだ。だから北海道もさ、旅行行った時に何買うかって言って、
うん、
も
う
どこでも手に入るものを買って帰ってもさ、意味ないじゃん。まあ そ, ね、そこしか買えないもの
を、
やっぱりね、持って帰りたいじゃん。なかなかそういうのが少なくなってきましたよね。
まあね、これだけ、ね、これだけ物流とか、あとネットショッピングとかね、通販が ね, ね、これだけ充
実してると。やっと買ってきたと思ったらさ、なんか、ね、乗ってたらさ、ヤフーとかさ、
まあね、
乗ってるとええって、もじゃ楽天とかにさ、売ってると。
まあ、あとアマゾンプライムとかになっちゃってたね、送料無料だからね。
ねえ、ね、って思っちゃう。
ね、厳しい。
地元でしか買えないものっていうのが。
なあ、カールとかって一番あれだね、傘も高いし、輸送料かかるから、一番こう、お土産としてあれだよね、なかなか全国流通しない、
ね、
そうそう、流通しない、いいところなのかもしれない
ね。
ああいう、だから袋菓子、でさ、でかい袋菓子ってお土産でいいのかもね。
また今回もさ、
うん、
成田で、
うん、
実家に帰る用のお土産を、
うん、まあ今回旅っていうか成田にちょっと遊びに行ってたんですけど、
う
ん、
そう
その
時になんだっけ、あの ねじねじの、
ね、ひねり菓子っていうの、
ねり菓子、
ねりあ、ねりぽん、ねり揚げ菓子っていうのかな、うん、あれ買ってきましたけどね。
あれ買ってコスパいいじゃんとかって喜んでます
ね。ねえ、そんな感じの、うん、ね、ふるさと納税も、だからふるさと納税もね、
うん、でも買うタイミングとかさ、どこで買うとかさ、でポイントがどんだけつくかとかっていろいろあるから、
まあね、
それ何日にどこで買うとか、ネットで注文するとかっていうのも考え
なが
ら買った
方が、楽しくできる人はいいけど、
うん、
ストレス感じる人は厳しいよね。
厳しい。
ああ、厳しいよね。マギさんなんかだから厳しいよね。だからマギさんが欲しいものパッと買いたい感じだからね。
めんどくさくてしょうがない。
俺がね、クルーズ30、ね、ポイントキャッシュバックこれでいいっつったらね、自分だけね、パパッと買うわけにいかんし、
うん、
じゃあ何買ったらいいのみたいなね、こと言われたりとかしながらね。
うん、そうなんですよね。
ね、やっておりましたけど。
難しい。ね、しい、もう100ポイントもらうのにいちいち行かなくていいじゃん。
ああ、ポイ活
そう。
ポイ活好きのトラニーとポイ活がめんどくせえ、マギさんがね。
そう、好き。
俺がポイ活で、いや、これちょっと100ポイント還元する、行こう行こうって。
しかもさ、そういう人に限ってさ、そういうポイントばっかなくて、私のばっかり出てきたりとかしてさ。
まあそうだよね。
それ全部使おうよとかって言われて。
そう。
携帯渡すから。
もうそう、使ってきてよみたいな感じだね。
そう。っていう感じですね。
それもまあ好きだとね、楽しいけど、
うん、
好きじゃないのに無理やりやらされるとね。
まあだから得して好きでっていうのはラッキーだよね。
まあね、そうだね。うん、まあ、俺なんかだからもう小市民というか、まあちっぽけな100円とか200円とか、
めっちゃ得
だと思う。1割、2割とか還元とかそういうのだって喜んでるからね。
いいんじゃない？
ちっちゃいね、人間がね。
安くて楽しめるっていうのは。
あ、そう。まあまあ、それ俺は楽しいからね。なんてっけ、アドネラリンが出るっていうの？
ああ、違うよね、あれね。まあ、それも出るけど、
そう
幸せホルモンが出るって言ったでしょ。
幸せホルモン、なんだっけ、イニストリン。
違う。
ロキソニン。
違う。
なんだっけ、
薬の名前じゃん。
インシュリン。
インシュリンも違う、それと。
オキシトシン。
あ、オキシトシンだ。
オキシトシン。
出たね。
オキシトシンだ。そう。オキシトシンってあれでしょ、怪我した、こう、塗るやつでしょ。
違うよ。何それ。
それオキシドールだよね。
キシドール、それ色抜けるやつ？
それはだから、それ脱色はそれは違う使い方だよ、それは。もともとオキシドールってのは消毒でしょ。
あ、消毒だ。
そうそう、オキシドールはね、ボケを自分で言わないダメっていう残念な結果ですけど。そう、オキシトニンね、オキシトシン、
あれ違ったね、
幸せ、
なんか忘れてた、またおかしくなっちゃった、
幸せホルモンね、
はい、
まあいろいろ人によって出ますけど
ね、
ね、そんな感じで、あと何喋ろうと思ったっけな、俺
なかったの？
まああるけど、ちょっとまた時間もなくなってきたんで、
はい、
今週はね、
今週ね、一番ね、
何
こうキラキラしたところはね、
キラキラした、
うん、帰り道に寄ったローソン。
ローソン、ローソンね。
意味もわからなく半額の札がいっぱい貼ってあって、
すっげー半額。
まだ賞味期限あるのになんでだろうと思ったらね。
うん、まあ、マギさんもちっちゃいよね、半額で、ね。あ、そう、それも俺の影響だよね。マギさんその半額とか昔の興味なかったもんね。
半額で買ったことなかった。
そうだよね。
あ、ていうか半額のものは避けてた。
ああ、そうか、
も
う。
だってさ、もう短いじゃん。もう
賞味期限ないからね。
そう。ね、半額は買わないようにしてた。
まあ、俺の影響で半額、最近もう俺よりも半額探してるもんね。今日もだから、そうそう、たまたま寄った。
半額あるよ、半額。
たまたま寄ったローソンが、ぶわー半額シール貼ってる。
そう。どうしたの？
どうした
の？そう。で、パンなんか一個もなくてさ。
すっげえこの店売れてる。
どうなったのこの。で、しかもちょっとしょぼくれたさ、ローソンだったからさ。
そうそう。
どうしちゃったのここと思ったら。なんだ
パッと見たらね、次の日から改装なので。
そりゃするよね。
閉店するんでってことで。いろんなもん処分しててね。
ねえ。
バカバカ買ってたね。
買っちゃった。
でもバカバカ買ったけど、実際1000円ちょいだったよね、あれ。
そう。
ね、
いっぱい買えたよ。
もう今夜の
俺の。今夜のおつまみ。
おつまみはもう、
粒貝とか、
タンとか、いろいろね。
あ
ね
と、餃子も2セット買ったし、笹かまも2セット買ったし、ね、なんかヨーグルトも買ったし。
ね、まあ、そのキラキラしたローソンの前には、
は
あ、今週成田空港の横の東横イン、
うんうんうん、
東横インの、
うん、
成田空港、の新館っていうところに泊まってきたんですけど、
そう
ですね、あの、豊子院ね、成田空港に、はい、あの、本館っていうのと新館っていうのがあって、
うんうんうん、
本館っていうのはもともと、なんだっけ、日光ホテル、グランド日光ホテルかな、うん、ちょっと日光ホテルでも高級な方のホテルだったら、そこがまあね、多分生産だよね。
部屋なんか広くてね、窓も大きくてね。
ねえって、でも泊まってないけどね、俺はそっちにはね。
あ、写真から 見た。
外から見たり、写真から見ただけですけど。
口コミで見た。
ね、そう。だからその居抜きでね。
うちらの部屋とはちょっと違う。
そうそうそう、そう、うん。
でも東横インの間取りとか好き。
そう。だから居抜きでその東横インが本館がそれがあって、その横に新館っていうので、それはもうよくある東横インのデザインの、あの、ザ・東横インっていうデザインのホテル、あの、部屋でしたけど。
いいよね。泊まりやすい。
まあそうだね。
お風呂もさ、広くてさ、カーテンが体にひっつかないから、あれ大好き。
ああ、そうだね。トヨコインは本当に泊まって、そこで快適に過ごすことを、まあ、追求はしてるよね。朝食はしょぼいけどね。
いや、でも全然いいよ。
何が？
アパより。
ああ、出た。いや、アパはまあ、置いとこうよ、とりあえず今回は。アパだって朝食俺ら食べたことないって言ったけど。アパは朝食高いんだよ、あそこ。アパの朝食は。
いくら朝食良くたってさ、寝床が悪ければさ。
悪くはないんだよ、あれ。
悪いよ。
好きな人はアパ好きだよ。
いや、でも結構みんな言うよ、狭くてさ、なんか。
あ、でもそれは結構ね。
なんだろう、鳥小屋みたいって言うよ。
うん、結構、だからいろんなとこ、
鳩じゃねえんだから
っていうの。いろんなところを、その、ホテルを楽しんでる人たちは、アパあんまり評判良くない、ね。
落ち着かないって言うよ。
ただ、ビジネス的に、ビジネスライフで泊まってる人とかは、あの、部屋がね。
本当に寝るだけね。
タバコ吸えたりもするしね。
あ、うん、前の所長が、うん、帰れない時に近くのアパ泊まってた。
ああ、でしょ？まあそういう人はだからアパいいんだよ。部屋もちゃんといっぱいあるし、
ね、
泊まれるし。実際さ、いいホテルでもさ、結局満室だったら悲しいじゃん。アパはもうとりあえず部屋数いっぱいあって、
あるね、
いざ中時でも泊まれるみたいなアパじゃん。
ね、
うん。そうそうそう。だから困った時のアパ頼みで行ってみな。値段も安いしさ。
絶対泊まんない。
まあでも今回東横イン、その新館というとこ泊めさせてもらいましょうね。一応ね、景観のいい、高層、上層階の景観のいい部屋でお願いしますって言ったんですけど、
うんう
んうんうん、なんかね、部屋がね、裏の方の部屋で、うん、あれ、これ、景観良いですかって言ったら、なんか、 あの、空港が見える方はシングルの部屋しかなくて。
うんうん、なんでだろうね。
で、ツインの部屋は、
そうだったよね。
裏の方で。なんかね。
なんでシングルの方が景色楽しんでないと思うんだけど。
だと、ビジネス。
本当にビジネスだからさ。
だと思うんだけど、シングルの方がね、いいレイアウト。
見てないっしょ。
っていうビジネスホテル。
まあでも結果見えたけどね、飛行機。
ただビジネスホテルの、あ、まあまあ、そうそうそう。まあビジネスホテルのさ、メインユーザーはやっぱりシングルルームなんじゃない？シングルルームの人を大切にするのがビジネスホテルなんだよね。わかんないけど。観光ホテルはさ、やっぱりさ、違う。シティホテルとか、そういうね、ところはやっぱりツインとかダブルの部屋をさ。だからあの、あそこのあの、あそこ、なんだっけ。
ホテルフランクス？
フランクスもそうだし、
うん、
あの東急レイホテル、
ホテル
キングスカイの、キングスカイフロント、
川崎？
川崎、そうそう。川崎キングスカイフロントの東急レイホテルとかは、
うん、
やっぱりこうさ、ツインとかダブルの部屋がいい部屋だったり
する。それ、浦安かどっかの東急もいいじゃん。
ああ、そうだよね、そうだよね。うん、まあそういう、だから観光とか遊びのメインところはやっぱりそういう二人部屋とかが。
年パスじゃないけど、あそこを買ってたところもよかったし、
うん、いいけど、やっぱりどうしてもビジネスホテルはやっぱりそういうのになるんじゃない、うん、まあまあでもね、そう、マギさんがさっき言ったように、ちゃんと飛行機見えたしね。
見えた。
ちゃんとは、あの、ね、着陸するのも。入力する飛行機もね、
うん、
飛んでる姿は見えたんで。
見えました。
まあよかったよね。
よかった。うん、
あと、東横インの、まあ悪いとこ言ったらあれですけど、いいとこさ、あの、朝食の、うん、あの、メニューはイマイチだけど、うん、あの、朝食のとこにいる配膳のおばちゃん、
うん、
みんないいよね。
人多いよね。
スタッフがいいよね。
うん、
フロントはイマイチだけどね。フロントは、
そうなの？
フロントはね、差がある。あの
ある
東横インのお店なんていうの店によって差があるね。
そうだね。
ある
でも大体中の下だね。
まあね。
うん、
なんだろうねあれね。
なんだろうね。
疲れてんのかな客の対応に。
わかんない。
ただ朝食のあのスタあのおばちゃんは
配膳のおばちゃんはいい人たちなんだよ ね,
い
よね。
いっぱい食べてねーっつってね。
そう、うん、優しい。ね、
あと東横インはねそうそうレインシャワーがね。レインシャワー。
レインシャワー。ハリウッドシャワーでしょ？違うの？
あれ、東横インはレインシャワーっていう。
レインシャワーってい う
の、
う
ん、ハリあの一応アメリカ的なハリウッドシャワーって言うんだけど、
あ
ハリウッドシャワーっていうのはでもあれだからね、あのちょっとこう、なんていうの、シャワーがこう、
斜めって
出てる
から、
あの固定して
る。上からジャーってかかってるから、
う
ん、あれは
レイン。あれは多分レインシャワーって言うんじゃない？東横インがつけたかもしれないけど。
あれ好きだよね。
あれ好きだ、俺。
うん。
でもやっぱあの頭からこう、ザーッと。
滝行か。
滝が、やっぱり滝っていいのかね。頭からこう、熱いお湯をかかるっていいのかね。あの。
いや、滝は冷たいけどね。
ナス、あ、そうか。あ、そうか。滝は冷たいから。でもあの、頭からかか
あれもあの、マイナスイオンが出てるって言われるけどね。
あの、ナスのさ、なんか塩、塩湯、ちゃなんだっけ、鹿の湯か。
あ
鹿の湯もさ、うんあれじゃん、お風呂に入る前にさ、200回ぐらい熱い湯を頭からかかるじゃん。
あ、かけるっていうね。
あれが、まあ、やり方っていうか、
うん。
あれもすごいね。
頭フラフラになんないのかな？
なんないんじゃない？なんかあれも効果あるじゃん、やっぱり。なんか、
うん。
ね、そんな感じで。
過激なことはできません。
あね、まあ、成田空港ね。うん、東横インは、成田空港から歩いて10分ぐらいなんですよね。
うん、
で、
第3ターミナル。
第3ターミナルまでね、うん。で、俺、まあ、歩いて、行きたかったんですけど、うん、まあ、ちょっとないかんせん、腰がね、
うん、
この痛みがあったんで、
うん、
泊まった当日は、バスで、
うん、
まあ、もちろん送迎バスあるんで、豊国から送迎バスで、はい、第1ターミナルか。
行って
、うん、まあ、いろいろうろうしたんですけど、やっぱね、コロナ、
一定すぐもう店が閉まっていくっていう。
うん、コロナ禍の後なんで、まあね、どんどんインバウンド、今復活してきて、どんどん、
い
っぱいね、人が来てるんですけど、やっぱちょっとあの3年間の打撃でかくて、店がすっげえ閉まってて。
そう。
ね。
だからないし、ある店も早く閉まるし、
閉まるしね、
5時とかさ、うん、5時って。
たださ、俺思ったんだけど、うん、で、第3ターミナル、次の日ね、うん、あの、東横インから、歩いて第3ターミナル行ったんですけど、
ね、
第3ターミナルはなかなかキラキラしてたね。
そうだね。
人も多かったしね。
そうだね。
なんか成田空港に歩いて行くって初めてだったから新鮮だった。
あー。
面白かった。
いいね。
そうそうそう。
なんか車で行くより全然こう、スムーズに行ける気がする。
まあまあ、それで家、あの、ホテル近かったからね。
あ
ー。そうそうそう。ね、でもさ、
前車で行くの？
先週か先週羽田行ったじゃん。
はい。
羽田空港って今さ、国際線の乗り入れをすっごい今広げてんのよ。
はい。
どんどん国際線を、
うんうん、
あの、やろう、あの、飛ばそう飛ばそうってしてて、どんどんどんどんやってんだけど、
周りの住民
は。羽田から国際線で飛行機飛べたら便利じゃん。
羽田の方が近いから。
あれ、成田大丈夫なのかね。
成田の風が吹いてんじゃない？
風吹くのかなぁ。まあ、風、いいこと、うまいこと言ったね、今ね。いや、でもさ、羽田にどんどんどんどん国際線がさ、離発着するようになってきたらさ。
でも、あれ、近隣とかは大丈夫なの？
まあ、だから、それはうまくやってんじゃない？
何時とか。
まあ、時間はあるんじゃない？何時から何時までは。
やっぱそれ以外のは成田に行くとかあるんじゃない？
まあ、だから、朝早いとか。まあ、でも成田も24時間発着はしてない。どうなのかな？わかんないけど。してないでしょ？だから、そういう、その、言ってみれば、その、成田ってこれからさ、条件の悪いとかさ、あとはその、LCC とか、安い飛行機とかさ、結構その、なんちゅうのかな？これ、ちょっとこう、分けありのもんばっかりが成田みたいな。
なんか新しいのもできてるじゃん、アジア。アジア空港なんか分かんない。
アジアエアーか。っていうのも、まあ、
ね、新しくできそうでしたよね。
受付できてたけど、なんかね、ちょっとこう、なんていうの、成田って。
でもなんか自分の中ではさ、昔からない成田の
方が。あるよ、昔からあるよ。
で、なんか、成田の方がザ・空港っていう。
まあ、国際線はね、国際線としては成田だからね。
感じがしてて。
前まで羽田の国際線ってなんかちょろっとしか出てなかったけどさ。まあ
ね、もうなんか、だから差がないよね、羽田から国際線が出るようになったらさ。
いや、差がないっていうか、あれ、羽田の方が全然便利だから。
ああ、どういうのかな。どっちを選ぶか、なんていうのかな。
何が？
なんてい
うのかな。いや、それはだって羽田選ぶでしょ、みんな。羽田から離発着するんだったら。
まあ、その行きたい線があるならね。行きたい線があるなら。
いや、だから、
か
行きたい線あったら絶対羽田
の方
がいいの？いや、全然いいですよ、近いから。うん。成田遠いよ。近い人もいるよ、さ、茨城とかさ、
千
葉とか、その近い人は近いけど、
そうでしょ？
大体さ、って川さ、横浜か。
成田は国内線は飛んでないの？
いや、飛んでるよ。飛んでるけど、そんな多くはないよね。わかんない。俺も詳しくわかんない。いや、でもさ、羽田があんだけ国際線で、成田どうなんのかなと思って。だから、その空いた枠とかに、そういう LCC の安い飛行機とか、つく。だから、わかんないけど、将来的には、安い飛行機に乗るなら成田行くしかないね、みたいな。
そっか、なんか、成田の方がもうちょっと風格を保っててほしいなと思ったけど、そうなっていっちゃうのかな。
かもしんないよ。ね、だって、便利さからしたらやっぱ羽田だもん。
そうか。でも成田、
特急とか
出てるじゃん。特急みたいに出てるじゃん。
まあ、スカイライナーとかね。いろいろあるけど、でも羽田はもっとどんどんどんどん便利になるから。また新しい新線。あれの場合入るし。
ちょっと。
接続も良くなるし。
あ、だから一生懸命成田の何分で行きますよとか広告出てるのかな。
まあ出てるけどさ。して本来あれなんだよ。成田まで新幹線通そうっていう構想とかあったんだけどね。
うん。まあそれもなくなったしね。必要かどうかわかんないけど。
まあもうね。
りょうちゃんのお兄さんが言ってる新幹線ってあんまり必要ないんじゃないのって
思
って。
まあ函館、うん、まあまああれもね、なかなか大変だろうけどね。まあこれからどうなのかわかんないけどね。まあ成田なりにね、魅力あるし頑張ってほしいなと思いますけど。
そうですね。
まあ俺ら両方行けるからね。
そうですね。
なんか今月何？俺らしょっちゅう空港ばっかり行ってた。
そう。
今月っていうか5月か。
あ、そうそう、5月は、ね。
5月空港ばっかり行ってたね。
頭から。
まあ函館も行ったしね。
こうそう。
ね。
空港。
まあでも空港。
3週は。
なんかでも空港いいよね。
5分の3
か。なんだろう、空港ってなんであんねんだろう。
好きな、飛行機好きだからでしょ。
ってことか。
じゃないの。
そうか。
ずっと見てんじゃん、ほっといても。
それマギさんでしょ。
え、
マギさんでしょ、それ。
いや、あなたもでしょ。
俺も見てるから。見てるね。
だからさ、どっちかがさ、痺れ切らしちゃって、もうちょっと秋だとか、もう無理とかってなるんだったら、多分そういうプランにはならないけど、行ったら二人ともじーっとさ、
と見てる
ね、動かずにじーっと何もやつに見てるじゃん。
見てるね。
うん、
言葉少なめにね、ずーっと集中して見てるもんね。
ずっと見てるじゃん。で、まあなんか思い出したように、日頃話せないこと話したりとか、
そうだね。
するでしょ。
そうだね。合ってる
ってことね。なんかそう、あの時間がまあ貴重なのかもしれないね。
かもしれないね。
うん、
普段お互いね、平日はね。
平日週末婚だから、
私たち。すれ違いの日々だ、ね。
週末婚。
週末婚。
そう。
それもいいかもしれない、だから。あのさ、単身赴任の方が、なんか仲がさ、維持できるとかあるじゃん。たまに会う方がとか。
かな、よく
わかんないけどね。それでいいかもしれないけど、
まあでもあの出勤の時間が同じって私イラつくと思う、多分。
ああ、それはあるかもしれない。特にうちなんか狭いからね。
そうだから洗面所も鏡が2つあって、うん、トイレも2つあってっていうなら大丈夫だけど、うん、1個しかなくて狭くてどっちかが動くとこう体がぶつかるじゃん、
まあね、
そういう部屋だと出勤時間一緒と無理じゃない、
はいね、だから出勤時間一緒で あとはなおかつ子供が増えるとかやってて、子供のさ登校時間も一緒だったから、
うん、もう無理、
大変だよね、
無理だな、
まあ、それで頑張ってる人もいると思うけど、
あ、ほとんどそうじゃない、一般家庭は、
一般の人はそうだよね、
うん、うちなんて絶対どっちかが出勤するときはさ、どっちか。私は寝てるし。
まあだね。
寝てるっていうか、まあ行ってらっしゃいしか言わないけど、うん、その前までに準備して寝ちゃってるじゃん。
そうだね。
私が行くときはもう、トラには仕事中でいないから。
いや
から
ね、
そうそうそう。自分のペースで動けるから。
動けるからね。そうだよね。
そう。それがいいと思ってます。まあ、休みの日に話せばね。
まあそうだね。で、お休みの日は、ちゃんと喋ろうって話そうっていう、
ね、
そう。
だからママにね、仲いいねって言われるけど、いやいや、あの、平日喋ってないからね。
まあね。
ほぼ喋ってない。
ほんと平日さ、相談したくても、ふるさと納税のこともさ、平日相談したいけど、できないでしょ。で、LINE でやってもさ、マギさんわけわかんなくなるからさ。
いや、それもあるし、やっぱ仕事中だからさ、
そうだよね。
それをじっくり見てられないんだよね。
そうだよね。
そうそうそう。コミッタことやってるから。
ああ、そう、俺今日中にあれだ。ふるさと納税申し込まないと。
あ、そうなの？
そうそうそう。
それもあるの？
そうそう。あの、あれな
の、私今度の5日にやるかな。
ポイントが今日までなんでね。
あ、そうか。
そう、ポイントの、あの、ね、増量が。ちょっと、頑張ってやろうかな。
ちょっと体の無理にはないよ。
はい、無理ないようにやります。ちょっとアルコール消毒しながらやろうかな。
腰は消毒できんやろ。
え？いや、腰までちゃんと消毒してる。
いや、飲んでもできないじゃない
の。そう。
意味わかんない。
まあでも美味しいつまみあるんで。
あ、そうですね。
はい、いただきます。
はい。
こんな感じですか。
うん。
はい。じゃあ今週はこの辺で、お相手は、
マギーと、
トラニーでした。ご愛聴。
感謝です。